声の広報岩出2016年8月第125号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会目次表紙1ページ特集岩出市誕生10周年記念岩出夏祭り2ページ情報トピックスは4ページから11ページまでです。岩出市長選挙のお知らせ第24回参議院議員通常選挙の結果について4ページ敬老会を開催します。特定健診を受診しましょう5ページ岩出市誕生10周年記念岩出市文化祭作品募集のお知らせ6ページ夏です。プールの季節です。新たに小型家電回収ボックス設置7ページ平成29年度岩出市職員採用試験平成28年度の主な税制改正について8ページ平成28年度健康講座を開催します。各種給付金の申請受付について9ページ。市内放送などをメールで確認できます。児童扶養手当についてお知らせ10ページ。ひとり親家庭の就業を支援します11ページ。暮らしの情報は12ページから21ページまでです。税・料金12ページ。健康・介護13ページ。環境・エコ14ページ。募集15ページ。講座・催し16ページ。お知らせ18ページ。スポーツの大会結果19ページ緑化センターのお知らせ19ページ子育てコーナー20ページ8月の相談21ページ広告21ページ青少年健全育成コーナー22ページ人権を考える集い発表作文23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ岩出市誕生10周年記念ご当地ナンバーを交付します平成28年熊本地震災害義援金お礼とお知らせ28ページ目次終わり表紙には岩出夏祭りの花火の写真が載せられています。大輪の花火が夜空を彩っています。表紙右上に10周年記念として桜と山を背景にした総平ちゃんのロゴが載せられています。
特集岩出市誕生10周年記念岩出夏祭り岩出市では毎年8月の最後の土曜日に岩出夏祭りを開催しています。日時は8月27日土曜日午後4時から8時30分ごろまで中止の場合は翌日の28日日曜日に限り順延します。場所は大宮緑地総合運動公園です。この夏祭りは根室市研究会根室鉄砲隊の祝砲を合図としてスタートし、さまざまな団体の方々のご協力によってイベントが催され、毎年岩出市内外からの多くの来場者でにぎわいます。会場では岩出市内の事業所が岩出楽市としてお店を並べています。お店の種類が多いので、何を買おうか迷って、何往復もする方も多く見受けられます。今年は 岩出市誕生10周年を記念した特別な内容となっています。毎年行われている根室市研究会根室鉄砲隊の演舞や岩出踊りはもちろん、来場者も一緒になって参加できる催しもあります。夏祭りの最後を締めくくる花火大会では、例年と一味違った花火を予定していますので、夏休みの最後の思い出にぜひお越しいただきたいと思います。例年駐車場が少なく非常に混雑しますので、お車でのご来場はお控えください。では今年も岩出夏祭りをお楽しみください。夏祭りを支える次の3人にお話を伺いました。まず花火の紀州演歌、薮田さゆりさんです。花火はすべて手作業なので、完成までおよそ1年かかります。打ち上がれば一瞬で消えてしまいますが、見た方の思い出に一生残るものだと思います。今年は岩出市誕生10周年を記念した花火を予定していますので、ぜひ会場に来て思い出の一つにしてください。次に根室市研究会根室鉄砲隊、上田和彦さんです。一番迫力のある演舞は津田流古式砲術戦射です。一斉に発射するので、ものすごく大きな音が響き、とても迫力があります。毎年7人程度の演舞ですが、今年は岩出市誕生10周年を記念しておよそ15人の演舞を予定していますので、楽しみにしてください。最後に岩出神宮保存会、藤川智義さんです。年々岩出夏祭りの岩出踊りに参加してくれる方が多くなってきているのは嬉しいです。夏祭りで岩出踊りを踊りたいと思う方も大勢いると思います。今年も気持ちを込めて太鼓を叩くので、皆さんも一緒に踊って楽しんでくださいね。以上3人のお話でした。岩出夏祭り実行委員会からのお願いです。会場周辺の住民の皆様には、前日および当日は何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解をいただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。会場内でのバーベキューなど火器の使用は禁止しておりますので、ご了承ください。当日は大勢のお子様が来場されますので、歩きタバコはおやめください。携帯灰皿を使用するなど、喫煙マナーの向上にご協力ください。また暑い時期ですので、熱中症にはご注意ください。ゴミの減量にご協力を。祭りの後は会場周辺にゴミが散乱しています。ゴミはできるだけ各自で持ち帰りましょう。またゴミを出すときは分別をお願いします。暴力団の排除。岩出夏祭りでは岩出市暴力団排除条例に基づき、和歌山県警察と合同で暴力団を排除します。お問い合わせは岩出市役所電話62-2141、産業振興課内岩出夏祭り実行委員会事務局へどうぞ。メッセージ花火の参加者を募集します。あなたのメッセージを花火に込めて打ち上げてみませんか。玉数先着20発、一発5000円です。申し込みお問い合わせは岩出市役所電話62-2141、市長公室内岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局へどうぞ。特集岩出夏祭りでした。
情報トピックス、岩出市長選挙のお知らせです。10月18日の任期満了に伴う岩出市長選挙の選挙期日などの日程が次の通り決まりました。選挙期日は10月2日日曜日、告示日は 9月25日日曜日です。立候補予定者説明会は8月25日木曜日午後1時30分から市役所3階第6会議室で行います。詳しくは市役所電話62-2141選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。第24回参議院議員通常選挙の結果についてお知らせします。7月10日執行の第24回参議院議員通常選挙は市内19カ所の投票所にて投票が行われました。午後9時20分からは市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなりました。和歌山県選挙区の開票結果です。当日有権者数43,505人、投票総数21,740票、有効投票数27,81票、無効投票数959票、欠票数0票、投票率 49.97% でした。各候補者の得票数をお伝えします。西本篤氏、幸福実現党、978票。由良義信、無所属、5,214票。鶴保陽介、自由民主党、14,589票、合計27,81票でした。参議院議員選挙の結果でした。
敬老会を開催します。9月19日、月曜祝日、正午から市民総合体育館で開催いたします。本年度の招待者は昭和19年12月31日以前に生まれた方で、平成28年8月1日現在、岩出市内にお住まいの方です。当日は漫才や歌謡ショーなどの演芸で楽しいひとときをお過ごしいただきたいと考えております。開催のご案内につきましては、市職員が8月中旬に案内状をお届けしますので、同封しておりますはがきに出席・欠席のいずれかに丸印をつけ、住所・氏名・電話番号を記入の上、8月25日木曜日までにご返送くださいますようお願いします。当日はお弁当をご用意しております。食中毒防止のため持ち帰りはご遠慮ください。なお、ご返送なき場合は欠席とさせていただきますのでご了承ください。また、会場へはバスでの送迎がございます。敬老会のご案内、その裏面の送迎バス計画表を参考にご利用ください。年々対象者が増加している中、敬老事業の趣旨に沿った事業内容を継続していくため、招待者の年齢については、施設の収容規模や観覧者数などを勘案し、26年度より毎年1歳ずつ5年間にわたり引き上げ、最終的に数え75歳といたします。ご理解とご協力をお願いします。敬老祝い金については、80歳以上の方に、岩出市商工会が発行する商品券3000円を案内状と一緒にお届けします。お問い合わせは、市役所電話62-2141、長寿介護課、長寿社会係へどうぞ。40歳以上の岩出市国民健康保険の方へ、特定健診を受診しましょう。40歳から74歳までの岩出市国民健康保険に加入している方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施しています。受診費用は無料です。忙しくて受ける時間がないという方を時々見かけますが、年に一度の特定健診を受診して、生活習慣病の予防にお役立てください。また、岩出市国民健康保険に
新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行していますので、保険年金課の窓口または電話にてご相談ください。岩出市内の指定医療機関での受診期間は平成29年1月31日火曜日までです。受診される場合は、事前に希望する実施医療機関に予約の上、黄色の受診券と国民健康保険証を医療機関の窓口で提示してください。受診を推進する目的は、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病を未然に防ぐことと、重症化を予防することです。生活習慣病は、自覚症状がないまま症状が進んでいることもあります。しかし、定期的に健診を受診することにより、ご自身の健康状態をチェックすることができ、早期に生活習慣病を予防することができる効果があります。特定健診の結果、生活習慣の改善が必要な方には、特定保健指導のご案内をいたします。特定保健指導では、保健師、管理栄養士が食事や運動などの生活習慣の見直しや健康づくりの方法について皆様と一緒に考え、生活習慣の改善を継続的にサポートします。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、保険年金課、国保年金係へどうぞ。
岩出市誕生10周年記念、岩出市文化祭作品募集のお知らせです。展示期間は10月29日土曜日午前10時ごろから午後5時まで、30日日曜日午前9時から午後3時30分までです。会場は岩出市立市民総合体育館です。申し込み期間は8月1日月曜日から31日水曜日まで、市役所および各地区公民館へお申し込みください。出品料は無料です。搬入は10月28日金曜日午前9時から午後2時まで、搬出は30日日曜日午後3時40分から5時までです。作品搬入は出品者で行ってください。作品を入れてきた空箱などは搬入時にお持ち帰りください。連絡なしに搬入時刻を過ぎた場合は、出品取り消しとさせていただきます。展示期間中の作品搬出はできません。必ず搬入時にお渡しする預かり証を持って搬出受付を行ってください。出品状の所注意は、チラシや岩出市ウェブサイトにてご確認ください。出品について、一般作品と総平ちゃん作品があります。種目、申し込み方法など詳しくは、岩出市教育委員会生涯学習課内岩出市誕生10周年記念岩出市文化祭実行委員会事務局、電話62-2141までお問い合わせください。総平ちゃん作品については、市長公室でも受け付けています。文化祭作品募集についてでした。
夏です。プールの季節です。暑い夏、プールで涼んでみてはいかがでしょうか。お友達、ご家族一緒にぜひ遊びに来てください。期間は8月31日水曜日までの午前10時から午後5時までです。入場料は、小学1年生以上は1回200円、乳幼児は無料です。なお、回数券6枚つづりを1000円で販売しますのでご利用ください。安全のため、乳幼児を含む小学3年生以下の児童には必ず保護者の方が同伴してください。一人の保護者が同伴できる3歳以上の幼児および小学3年生以下の児童は2人までとします。また、3歳未満の乳幼児1人に対し、 保護者一人とします。プール内での事故を防止するため、大プールでは幼児及び小学3年生以下の児童は同伴する保護者の方が入水しない場合は利用できません。また、小プールでは幼児は保護者の方が同伴しなければ入水利用できませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。会場時間内のお問い合わせ先は、堀口プール電話 62-7533、東公園プール電話 62-8914 です。その他詳しくは、障害学習科スポーツ健康係電話 62-0370、 どうぞ。新たに小型家電回収ボックスを設置しました。岩出市では小型家電の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し、回収を行っています。この度、岩出図書館入り口にも回収ボックスを設置しましたので、ご利用ください。回収品目は、ご家庭で不要となった電化製品。例えば、電話、ビデオカメラ、電子辞書、電卓、デジタルカメラ、携帯型ゲーム機、CD プレーヤーなどです。出すときの注意事項、個人情報が含まれているものは必ず消去してください。一度回収した品物は返却できません。電池は取り外してください。回収ボックスの投入口、25cm×10cm に入るものに限ります。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。
平成29年度岩出市職員採用試験について。平成29年4月採用の募集は、一般事務職大卒3人、短大高卒1人、土木技師2人、保育士2人、手話通訳士通訳者の副司職1人、技能労務職2人です。受付期間は、持参の場合8月1日月曜日から12日金曜日まで、郵送の場合12日金曜日消印有効です。試験案内は総務課で交付します。また市ウェブサイトからもダウンロードできます。試験日、採用条件など詳しいお問い合わせは、総務課人事係へどうぞ。平成28年度の主な税制改正について、次の4つがあります。1、法人市民税、法人税割の税率を引き下げます。資本金などの額が1億円以下かつ法人税額500万円以下の中小法人などは、現行の 9.7% から 6.0% に、それ以外の法人などは、現行の 12.1% から 8.4% になります。なお、これらは平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。2、軽自動車税におけるグリーン化特例を1年間延長します。一定の環境性能を有する軽四輪などについて、取得の翌年度分に限り軽自動車税を軽減するグリーン化特例を1年間延長し、4月1日から来年3月31日までに新規取得したものについても、平成29年度分に限り軽自動車税を軽減するものです。3、スイッチ OTC 医薬品控除の創設について。スイッチ OTC 医薬品とは、用指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことです。平成29年1月1日から 33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチ OTC 薬品の購入費用が年間1万2000円を超える場合は、その購入費用のうち1万2000円を超える額を所得控除できる特例を創設。購入費用は年間10万円を限度にします。ただし、現行の医療費控除とのどちらかを選ぶことができます。4. 固定資産税などの特例措置、わが町特例について。再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例措置について、わが町特例を導入した上で2年延長します。なお、その他のわが町特例について詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは税務課市民税係までどうぞ。主な税制改正についてでした。平成28年度健康講座を開催します。乳がんの診断から治療までってどんな流れで進むのかな。乳がんの自己検診ってどんな方法でするんだろうなど、乳がんについて気になることを聞いてみませんか。日時は9月1日木曜日午後1時30分から3時まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。定員は80人。講師は公立長病院乳腺外科課長内藤駒さんです。申し込みの時、氏名、住所、電話番号を電話でお伝えください。ただし、定員を超えた場合は、申し込みを締め切らせていただきますので、ご了承ください。お申し込みお問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。各種給付金の申請受付について。次の2つの給付金についてお伝えします。1平成28年度臨時福祉給付金。2低所得の障害遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金です。1の臨時福祉給付金の対象は、平成28年度市県民税均等割が課税されていない方。支給額は1人につき3000円です。2の低所得の障害遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金の対象は、1の臨時福祉給付金の支給要件に該当する方のうち、平成28年4月分、または5月分の遺族基礎年金、または障害基礎年金の支給を受ける方。ただし、5月分の受給のない方は除きます。また、低所得の高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けていない方です。支給額は1人につき3万円です。両方に共通することとして、市県民税均等割が課税されている方の扶養親族などは除きます。生活保護の受給者、生活保護などと同様の給付を受けている方、例えば中国残留邦人などに対する支援給付の受給者などは除きます。申請時期は平成28年8月15日から来年の2月15日まで。支給要件に該当すると思われる方には、市役所から申請書を送付いたします。申請書は8月12日発送予定です。また、岩出市以外の市区町村にお住まいの方の扶養親族になられている方や、所得の申告に修正があったなどで、一度申請書が届いた方でも、すべての方が給付金を受けられるとは限りませんので、ご了承ください。基準日は平成28年1月1日。岩出市で申請できる方は、基準日の時点で岩出市に住民登録のある方です。1月2日以降に岩出市に転入された方は、 前の住所の市町村へ申請をお願いします。給付金を装った不審な電話メールが発生しています。振り込み詐欺や個人情報マイナンバーの詐取にご注意ください。お問い合わせは福祉課総務係までどうぞ。各種給付金の申請受付についてでした。
市内放送などをメールで確認できます。岩出市安心安全メール配信サービスは、行政情報や学校保育所などに関する情報を登録いただいた携帯電話やパソコンにメールでお知らせするサービスです。いつでもどこでもタイムリーな情報が受け取れます。配信情報の種類と内容です。行政情報は市内放送の内容および岩出市が特に必要と判断した情報など、問い合わせ先は配信担当課です。安全安心情報は岩出市で起こった事件、不審者情報、緊急情報、防災情報など、問い合わせ先は総務課、教育総務課です。学校保育所情報は各小中学校、各保育所の緊急時の連絡など、問い合わせ先は各小中学校、保育所です。利用上の注意です。登録は無料ですが、登録や削除、メールの受信にかかる通信料やパケット料は登録する方の負担になります。配信された情報は個人の責任において利用してください。登録方法など詳しくは市役所電話 62-2141 総務課情報推進室へお尋ねください。児童扶養手当についてのお知らせです。児童扶養手当の受給者は現況届の提出を、児童扶養手当を受給している方は引き続き手当を受給できるかを確認するため、毎年8月中に現況届の提出が必要です。期限内に提出がない場合は8月分以降の手当を受給できません。必ず提出をお願いします。受付期間は8月2日火曜日から12日金曜日まで、土曜日曜祝日を除きます。受付場所は市役所2階第4会議室です。この受付期間以降は市役所1階子育て支援課で8月31日水曜日まで受け付けます。現況届け手続きの通知は8月初旬までに受給者の方へ送付します。児童扶養手当額が変わります。児童扶養手当の第2子以降の加算額が次の通り8月から変わります。児童扶養手当第1子のみの場合、8月分からもこれまでと変わらず、全部支給が 42,330 円、一部支給が 42,320 円から9,990 円となります。児童扶養手当第2子加算額は、全部支給月額5000円が1万円に、一部支給は5000円が9,990 円から5000円になります。第3子以降の加算額は、全部支給月額3000円が6000円に、一部支給3000円が5,990 円から3000円となります。児童扶養手当についてでした。ひとり親家庭の就業を支援しています。3つの事業があります。1つ目は、自立支援教育訓練給付金事業です。これは、母子家庭の母、父子家庭の父で、就職に有利な資格取得のための講座を受講する場合に、受講費用の一部を支給する事業です。 対象は一人親家庭の親で、次の1から3に該当する方。1、児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること。2、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。3、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。対象講座は雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座です。対象講座の受講のために本人が支払った費用の6割を支給します。上限20万円、1万2000円以下は対象外です。2つ目は高等職業訓練促進給付金等事業です。これは母子家庭の母、父子家庭の父で、看護師など就業に結びつきやすい資格取得のため、1年以上養成機関で就業する場合に、生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金を、また、就業終了後に、高等職業訓練終了支援給付金を支給する事業です。対象は、一人親家庭の親で、次の1から3に該当する方です。1、児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること。2、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。3、就業または育児と就業の両立が困難であると認められることです。対象資格は看護師、準看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、お菓子を作る生化衛生士、調理師です。支給期間は就業期間の全期間、上限3年まで。支給額は高等職業訓練促進給付については、市民税非課税世帯は月額10万円、市民税課税世帯は月額7万500円です。高等職業訓練終了支援給付金については、市民税非課税世帯は5万円、市民税課税世帯は2万5千円です。3つ目は一人親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業です。これは一人親家庭の親または子で高卒認定試験合格のための講座を受講した場合、受講費の一部を支給します。対象は次の2つの要件を満たす方です。1、児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること。2、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められることです。対象講座は高卒認定試験の合格を目指す講座、通信制講座を含みます。支給内容、受講終了時に給付金として受講費用の2割、上限10万円を支給します。また合格時受講費用の4割、受講終了時給付金と合わせて上限15万円を支給します。ただし受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に限ります。いずれの制度も必ず事前相談が必要です。詳しくは市役所子育て支援課児童福祉係へお問い合わせください。一人親家庭の就業についてでした。
暮らしの情報、税料金です。国民年金の額を増やしませんか？ 国民年金第1号被保険者である自営業、農業、学生の方などを対象とした公的年金の受け取り額の増加を図る方法として付加年金制度があります。この制度は定額保険料月額16,260円に加え付加保険料月額400円を納めることにより将来の年金額に付加年金が加算されるものです。受給額は200円かける付加保険料納付月数で計算します。例えば10年間120ヶ月納めると基礎年金額に付加年金額として年額2万4000円が上乗せされます。対象者は第1号被保険者、任意加入被保険者でかつ定額保険料を納付されている方です。対象となる方は加入の検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは保険年金課、国保年金係へお問い合わせください。後期高齢者医療制度について、65歳から74歳で障害のある方は後期高齢者医療制度に加入することができます。一定の障害のある方が後期高齢者医療制度に加入した場合、一部負担割合や保険料がいくらになるか試算することができます。一定の障害とは身体障害者手帳1級から3級および4級の一部、療育手帳 A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級または2級、障害年金1級または2級です。詳しくは保険年金課、保険医療係へお問い合わせください。納期限のお知らせです。市県民税第2期、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第2期、介護保険料第3期、以上の納期限は8月31日水曜日です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の8月の夜間納税相談日は25日木曜日です。午後8時までに保険年金課の窓口までお越しください。税料金でした。
健康介護です。休日や夜間に利用できる病院の案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410、 診療科目は内科・外科、診療時間は午前9時から正午と午後1時から4時30分までです。和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181。 なお和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 までどうぞ。受けていますか？後期高齢者健診。後期高齢者医療制度にご加入の皆さんの健康の保持・増進のために年に1回後期高齢者健診を行っています。健診は転ばぬ先の杖、生活習慣病やその予備群を早期に発見し早めに治療や予防につなげることで重症化を防ぐことを目的としています。まだ受けられていない方はぜひ年に一度の検診を受けましょう。期間は受診券を受け取った翌月から平成29年2月28日まで。場所は健診実施医療機関、 対象は75歳以上の方です。65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含みます。費用は600円です。対象者に送付した受診券を持って予約した医療機関で受診してください。受診券を紛失された方は電話申し込みをしてください。お問い合わせは和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へどうぞ。8月の休日歯科診療のお知らせです。8月7日日曜日は田原歯科、紀の川市岸川町前田、電話 64-1080。 11日木曜日、宮本歯科医院、岩出市川尻、 69-3993。 14日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市小川、 73-4970。 21日日曜日、滝川歯科、岩出市森、 63-0655。 28日日曜日、藤原矯正歯科小児歯科医院、岩出市中黒、 60-4812 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。認知症サポーター養成講座の参加者を募集します。認知症サポーターとは、講座を受講して認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のことです。認知症とはどんな病気か、認知症の症状について、認知症の人への対応への仕方などを講義から学びます。講座終了者には終了の証としてオレンジリングをお渡しします。9月7日水曜日午後1時30分から3時まで、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。対象は岩出市にお住まいの方で、受講料は無料です。申し込み期間は8月1日月曜日から31日水曜日まで、ただし土曜日曜祝日は除きます。申し込みお問い合わせは市役所地域包括支援センターへどうぞ。成人健診のお知らせです。事前申し込みをされた方へ、特定健診とがんセット健診です。日時は8月4日木曜日、18日木曜日、22日月曜日、25日木曜日、31日水曜日、いずれも午前8時30分から10時までです。場所は総合保健福祉センターです。献血のご案内です。8月13日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店において午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まで行っています。ただし65歳以上の方は、60歳から64歳までに1回でも経験のある方です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。ゴミの減量化と資源化にご協力ください。岩出市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、ゴミ有料化を実施しています。福祉加算配布について、身体障害者手帳をお持ちの方や、 要介護認定を受けている方で、おむつを使用している方、または常時おむつを使用している方を対象に、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて、本人または家族などにより申請をいただいた上でゴミ袋を配布しています。ただし申請は年1回のみで、申請時に袋の大きさを選んでいただきます。詳しくは生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。クリーンセンターからのお知らせです。8月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域、不燃物缶瓶類は3日17日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域、不燃物は10日24日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 までどうぞ。地球温暖化対策シリーズ99回、地球温暖化対策の学習会を開催しませんか。温暖化対策への理解を深めていただくため、集会所や公民館などの身近な場所で、和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーなどが出向き、気軽に学べる学習会を開催します。10人程度のお集まりからお申し込みできますので、生活環境課までお問い合わせください。環境エコでした。募集です。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第29期小学生を募集します。募集期間は9月30日まで。対象は岩出市の市民税所得割額が平均額以下の世帯です。旧貸与金額及び採用人数は、高等学校月額1万5000円2人、大学月額3万円2人です。ただし、奨学金の旧貸与を受けた小学生は、奨学金の半額を償還する必要があります。選考方法は、第1次書類審査、第2次筆記試験です。お問い合わせは、上田徳一千代子育英小学会事務局、教育総務課学校教育係へどうぞ。市営住宅の入居者を募集します。8月15日月曜日から26日金曜日まで、岩出市役所土木課で申し込み用紙配布及び受付をします。抽選会日時及び場所は、9月14日水曜日午後3時から岩出市役所3階第6会議室です。募集個数は1個、岩出市川尻241番地4階建て 2DK です。お問い合わせは土木課事業管理室管理係へどうぞ。社会教育施設管理人を若干名募集します。応募資格は、1、パソコン、ワード、エクセルを使用できる方、2、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方です。雇用期間は10月1日土曜日から来年3月30日木曜日までの6ヶ月間、週6日、1日6時間から8時間です。賃金は、時給909円、2キロメートル以上の通勤手当もあります。社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険を適用します。 受付期間は8月1日月曜日から15日月曜日まで。提出書類は写真を添付した履歴書1通。郵送も可能です。8月15日必着です。面接日など詳しくは後日通知します。お申し込みお問い合わせは郵便番号649-6292、岩出市西の209、岩出市教育委員会障害学習課公民館係へどうぞ。平成29年度長消防組合消防職員を2人募集します。申し込み受付期間は8月8日月曜日から19日金曜日まで。お問い合わせは岩出市中房154番地長消防組合消防本部総務課、電話 61-1792 へどうぞ。みんなで歌おう大工コンサート、開催日は来年2月18日土曜日です。参加者説明会を9月9日金曜日午後7時から総合保健福祉センター3階で行います。練習参加費は一般5000円、大学生2500円、小中高生無料です。お問い合わせは岩出木の川大工合唱団事務局、宮本さん、電話 62-2648、 または西川さん、電話 62-0225 へどうぞ。募集でした。
講座催しです。今月の成人講座のお知らせです。あの感動をもう一度、和歌山国体と県の取り組みを通してと題して教養講座を行います。日時は8月20日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター多目的ホールで開かれます。講師は和歌山県教育庁障害学習局スポーツ課企画振興班班長鷲岡和秀さんです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級、今月は笑いとともに生きると題し教養講座です。講師は雀、中西健二さんです。各公民館で時間はいずれも午後1時30分からです。公民館により開催日が違いますので、障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。なお、ふれあい学級生は随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。ご参加お待ちしています。岩出市文化協会による作品展示、今月は社友会の皆さんによる展示です。期間は8月20日土曜日から26日金曜日まで、岩出市民族資料館1階企画展示室で行います。休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。ファミリーコンサート、日本を歌おうふるさとを歌おう開催。和歌山県内で音楽活動をされているアーティストや岩出市内で音楽活動をされている方々を招き、子どもから大人まで幅広い年代が楽しめるファミリーコンサートを開催します。コンサート会場は根室歴史の丘に復元された旧和歌山県議会議事堂の講堂です。明治期の建物の中で親から子に歌い継ぎたい日本の童謡、唱歌、歌曲などをお楽しみください。日時は8月6日土曜日午後1時30分から3時まで。出演は ふるさとユニットセフィーロ、少年少女コーラス、寝頃の子守歌保存会の皆さんです。曲目は日本の四季、夏、童謡メドレー、スタジオジブリ映画の名曲ほか。入場は無料です。詳しくは生涯学習課文化財係へお問い合わせください。岩手第二中学校開校30年記念式典について。岩手第二中学校は昭和62年に開校し、本年度で30年を迎えました。開校30年を記念して次の通り記念式典を開催します。11月3日木曜日祝日、市民総合体育館で行います。内容予定です。午前9時から記念式典、午前9時40分から感動祭、各学年代表クラスによる合唱発表などです。午後1時から記念行事観劇です。申し込み方法、申し込みは岩手第二中学校卒業生とその保護者に限ります。参加希望者は必ず往復はがき往診欄に住所、電話番号、何年3月末卒業か、卒業生の名前、保護者の場合は卒業生との続き柄を記入してください。申し込み締め切りは9月末日まで。なお応募多数の場合は事務局で抽選を行い通知します。詳しくは岩手第二中学校教頭までお問い合わせください。申し込みお問い合わせは郵便番号 649-6216 岩手市野所の155、岩手第二中学校開校30年記念事業事務局教頭までどうぞ。電話は62-8851です。原爆パネル展示について。地球上から核兵器をなくし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考えるパネル展を開催します。期間は8月1日月曜日から15日月曜日まで。場所は市役所、市民総合体育館、総合保健福祉センターの各玄関ロビーです。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。第8回長病院市民健康フェスティバルについて。公立長病院では地域住民の皆様に健康への関心を深めていただくとともに、長病院のことをもっと知っていただくために市民健康フェスティバルを開催いたします。お子様から高齢の方まで楽しんでいただけるようなイベントですので、皆様お誘い合わせの上お気軽にご参加ください。日時は8月6日土曜日午前10時から午後3時まで。場所は公立長病院です。内容など詳しくは公立長病院電話77-2019へお問い合わせください。紀伊国被害者支援センターからお知らせです。犯罪被害に遭われた方々への支援活動に活用するため中古本のご提供をお願いします。ご寄付された本は業者にて査定され、買取相当額が全国被害者支援ネットワークに寄付されることとなり、支援活動に役立てられます。お申し込み方法など詳しくは紀伊国被害者支援センター事務局電話 073-427-2100 へお問い合わせください。以上、講座催しでした。お知らせです。お盆期間中のバスの運行について。大阪方面路線バス岩手垂井線は8月13日土曜日から15日月曜日まで 土曜休日用ダイヤで運行します。なおイオン臨空方面へも運行いたします。夏休みのお出かけにぜひご利用ください。岩出市巡回バスと紀の川コミュニティバスは平常通り運行します。詳しいお問い合わせは和歌山バス長株式会社電話 75-2151 または岩出市役所総務課へどうぞ。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当のご案内です。特別児童扶養手当は20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を看護・養育している保護者に支給される手当です。支給金額は月額1級 51,500円、2級34,300円です。特別障害者手当は20歳以上の在宅の方で重度の重複障害があり日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。支給金額は月額26,830円です。障害児福祉手当は20歳未満の在宅の方で日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害がある児童に支給される手当です。支給金額は月額14,600円です。障害の程度に応じて支給されますが所得による支給制限があります。詳しくは福祉課障害福祉係までお問い合わせください。各種障害手当の現況届の手続きについて、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置分福祉手当、岩出市心身障害児在宅扶養手当の受給者は現況届の手続きをお願いします。現況届は受給資格者が引き続き手当を受給できるかを確認するため毎年1回手続きをしていただくものです。受付期間は8月2日火曜日から12日金曜日まで。受付場所は市役所2階第3会議室です。なお現況届手続きの通知を送付いたしますので必ず受付期間内に手続きをしてください。お問い合わせは福祉課障害福祉係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。夏場における犯罪被害防止について、夏場は人の動きが慌ただしくなり事件・事故が多発する傾向にあります。次の点に注意して事件や事故の被害に遭わないようにしてください。空き巣など家屋に侵入する泥棒対策、外出するときは戸締まりを忘れずに、窓などに補助錠を取り付ける、乗り物盗難対策、自転車の鍵かけを忘れない、自転車やオートバイには2つ以上鍵をかける、車上狙い対策、車から離れるときは車内に物を置かない、痴漢に対する子どもの安全対策、帰宅が遅くなるときは家の人に迎えに来てもらう、犯罪のない安全で安心できるまちづくりのため皆様のご協力をお願いします。お問い合わせは岩出警察署電話 63-0110 へどうぞ。統計調査の実施についてお知らせです。和歌山県では厚生労働省所管のもと本年も 毎月勤労統計調査特別調査を実施します。調査対象となる事業所には8月から9月にかけて統計調査員が訪問して調査票を作成します。調査票に書かれた内容は統計法により厳しく秘密が守られます。調査の重要性をご理解いただき、調査にご回答いただきますようお願いします。お問い合わせは和歌山県調査統計課、電話 073-441-2391 へどうぞ。8月は電気使用安全月間です。コードの踏みつけはやめましょう。経済産業省首相、一般財団法人関西電気保安協会からのお知らせでした。ホームページアドレスは http://www.ksdh.or.jp/ です。毎月第3木曜日に放送、岩出市広報タイム。毎月第3木曜日の午前11時55分に和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。広報岩出に広告を掲載しませんか？1枠1万円、最大3枠です。6ヶ月以上の掲載で1枠8000円に。この機会に PR してみませんか？お問い合わせは市長公室へどうぞ。以上、お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第11回岩出市民ソフトバレーボール大会が5月22日、市民総合体育館で行われました。経験者の部1位、A ゾーンマウンテンズ A、B ゾーンバッカーズ A、C ゾーンバッカーズ C、D ゾーンビッグマウス、E ゾーンウィンズ。初心者ファミリーの部1位、F ゾーン市役所キラービーズでした。岩出市ペタンク協会5月定例大会が5月28日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位、武田博文さん、上野真知子さん、的崎千鶴子さん。2位、辻内明美さん、藪下進さん、吉田福子さん。3位、大塚勲さん、中村ひろ子さん、細谷小夜子さんでした。第12回紀北ブロック交換大会が5月31日紀の川市内田若者広場で行われました。女子の部1位、村山久子さんでした。第34回和歌山県小学生シングルスバドミントン大会が6月5日広川町民体育館で行われました。男子5、6年の部3位、田村悦樹さん。男子3、4年の部3位、山本春樹さん。女子3、4年の部1位、文本ひなさんでした。第25回和歌山県紀北中学生バドミントン大会が6月12日市民総合体育館で行われました。男子の部ダブルス2位、市橋拓さん、原圭人さん。3位、田中春人さん、下村義樹さん。同じく3位、辻野武隆さん、瀬古海人さん。シングル3位、市橋拓さん、同じく3位、下村義樹さん。女子の部ダブルス2位、久保日向さん、崎山春菜さん。3位、玉井里穂さん。 浦上ロミさん、シングル3位久保日向さんでした。第39回少林寺拳法紀北大会が6月12日紀の川市民体育館で行われました。単独演武小学6年生の部3位中尾凛さんでした。以上大会結果でした。緑化センターのお知らせです。8月6日土曜日から14日日曜日まで園内花と緑の写真展があります。教室のお知らせです。8月14日日曜日8月の寄せ植え教室があります。午後1時30分から3時まで、参加費1800円、事前申し込みが必要です。9月4日日曜日身近な薬草教室、午後1時30分から4時まで、参加費300円、事前申し込みが必要です。ただいま園内ではサルビア、一歳サルスベリ、ダリア、ハイビスカスなどが見ごろを迎えています。8月の休園日は2日、9日、16日、23日、30日の毎週火曜日です。お問い合わせは緑化センターへどうぞ。電話 62-4029、 ファックス 63-2570 です。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。9月の日程と内容です。9月16日金曜日、0歳児を対象に運動会ごっこ、午前10時30分から11時30分まで総合保健福祉センターで行います。定員は30組です。30日金曜日、1歳児と2歳児を対象に運動会を午前10時から正午まで市民総合体育館で行います。定員は1歳児が30組、2歳児が20組です。受付開始日は0歳児が8月24日水曜日から、1歳児が25日木曜日から、2歳児が26日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。子育て講座を開催します。知能を伸ばす関わり方、叱り方についてというテーマで、8月30日火曜日午前10時30分から正午まで総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。講師は発達相談員の奥出久美さんです。対象は子育て中の保護者で、定員は20組です。1歳以上の一時保育があります。ご希望の方は8月8日月曜日からお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。マタニティサロンアイアイ、午後のひととき、お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか。岩出市母子保健推進員のマタヌティサロンアイアイにぜひご参加ください。日時は8月8日月曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は総合保健福祉センター2階和室28畳、内容は布でガラガラ作りです。 準備していただくものはハンカチ1枚、直径8ミリメートルくらいの鈴1つ、綿少々、裁縫道具です。事前の予約はいりません。上のお子様も一緒に参加してくださって構いませんので、お気軽にどうぞ。詳しくは保健推進課電話 61-2400 までお問い合わせください。子育て広場あいあい。一人ぼっちのお母さん、お友達を探しているお母さん、出かけてみませんか。さまざまな子育て情報を発信したい人、受信したい人、ご自由にご参加ください。毎月第2水曜日に開催しています。今月は8月10日水曜日、午前9時30分から11時30分までです。自由に入室・退室できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。持ち物はお子さんに必要なもの。なお、飲み物はお茶飲み可能です。午前8時に警報が出ている場合は中止させていただきます。詳しくは保健推進課電話 61-2400 までお問い合わせください。子育てコーナーでした。
8月の相談です。困ったときはこちらまでご相談ください。7つあります。1、消費生活相談。2日火曜日と16日火曜日、午後1時から4時まで。2日は中央公民館2階会議室で、16日は市役所1階第一会議室 B で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室です。2、行政相談。17日水曜日、午後1時から3時まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 B です。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は市長公室です。3、人権相談。9日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせ先は福祉課人権啓発係です。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで。場所はスクールカウンセラーが山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカーが岩出中学校、岩出第二中学校、その他岩出市青少年センターです。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、または青少年センター、電話 61-7007、あるいは教育総務課へどうぞ。また、適応指導教室フレンドでも教育相談を受け付けています。電話 62-0892 です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で、 子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせ先は和歌山県立医科大学小児成育医療支援室、電話 073-441-0808 です。6、健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談に応じます。お問い合わせ先は保健推進課、電話 61-2400 です。7、ふれあい何でも相談。まずふれあい相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで。家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日午後1時から4時までが税務相談、第4火曜日午後1時から4時までが民事登記相談です。場所はいずれも総合保健福祉センターです。お問い合わせ先は社会福祉協議会、電話 63-3246 です。8月の相談でした。
広告を2つお伝えします。1つ目、和歌山中央幼稚園から子育て協力主体みかん学級のご案内です。対象は妊娠中の方、プレママ、または終園前の子どもを持つ保護者。日時は9月5日月曜日と26日月曜日、午前10時から11時30分まで。ただしどちらか1日しか参加できません。内容はプレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と、子育ての相談・不安解消やママ友づくりにどうぞ。また、平成29年度園児募集説明会も9月から開始します。お申し込みは、和歌山中央幼稚園、電話 62-5361 へどうぞ。広告2つ目です。高度インテリジェントビル、ニュー岩出 ND ビル、新築オープン。入居テナントを募集します。概要は、1階が34坪と11坪、2階、3階、4階がそれぞれ15坪、19坪、11坪、5階が11坪です。駐車場完備、レンタルロッカーあり、LAN、インターネット設備を完備しています。また、貸し会議室を同時募集しています。一般募集貸し会議室は、4階19坪で16人会員ができます。無料設備として、ホワイトボード、マイク設備、プロジェクター、空調機、ハンガーがあります。住所は岩出市高瀬 82-3、お問い合わせは中谷さん、電話 090-8937-1360、 または紀北総合警備岩出支社内、電話 0736-61-7002 までどうぞ。広告でした。
青少年健全育成コーナー。第11回岩出市地域活動連絡協議会によるドッジボール大会が7月2日土曜日開催されました。岩出市内の子ども会9チームが参加し、優勝は紀仙台 A チーム、準優勝は仲良しキッズ A チーム、第3位は中黒仲良し子ども会チームでした。優勝した紀仙台 A チームは8月20日土曜日、 白浜町立総合体育館で開催される県大会に出場します。一生懸命練習してきた子どもたちはもちろん、チームを応援する大人も力が入り、パワフルな応援合戦を繰り広げました。皆さんお疲れ様でした。紙面には優勝した紀仙台 A チームの皆さんの写真、開会式での選手宣誓の様子、元気いっぱいボールに向かう子どもたちの写真が載せられています。青少年健全育成コーナーでした。人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第5回、上岩出小学校6年、福永瑞希さん。差別をしない民族へ。私は今こうして不自由なく暮らしていることに喜ぶ反面、少し胸がキュッと締め付けられるような気になってしまうことがあります。そのきっかけは一冊の本でした。ある日、私は図書室で人種差別を題材にした本を見つけました。その本を読んだ私はその時泣きそうになりました。その内容はアメリカの黒人の人への差別についてでした。バスでの話もその一つです。そのバスには黒人以外なら誰でも座れる椅子と黒人専用の椅子があったそうです。このバスに乗ったある黒人女性の人は他の人の笑い者にされてしまいました。女性の人はどんなに惨めな気持ちになったでしょう。皆さんはどう思いますか？私はこんなバスは絶対に許せません。私と同じくこのようなバスに乗りたくないという人も多いのではないでしょうか。怒りと悲しみの気持ちを持ちつつ、私はこの本との出会いをきっかけにいろいろと調べてみることにしました。まず、そもそもなぜ人種によって肌の色が違うのでしょう。調べてみると、体の中のメラニン色素というものの量の違いだけということが分かりました。ですが、なぜこれだけのことで差別されなければならないのかは理解できませんでした。自分でいろいろと調べた結果、私は黒人の方が差別される理由は大きく分けて3つあると考えました。まず一つ目は歴史的な背景として、白人が黒人を人として扱わずに動物として扱ってきたひどい時期があったからということが挙げられます。二つ目は、現在でも黒人系アメリカ人の多くが貧困層であり、社会進出の機会があまりなかったということです。そのため黒人は非文化的で危ないというイメージがアメリカ社会にあるのだと思います。三つ目は人種文化の混合についてです。昔のアメリカは人種や文化の混合が行われなかったといいます。そのため一部の白人にとっては黒人の人は同じアメリカ人ではなく、国内に居住するよそ者的な存在になってしまいました。こうしたことが積み重なり、差別につながっているのではないかと考えます。では差別はなくすことができるのでしょうか。残念ながら私は差別を完全になくすことはできないと思います。ですが、差別を減らすことは人々の努力で可能だと思っています。個性として私は他人を受け入れ自分を認めるということの大切さを広げていきたいと思っています。また肌の色に関係なく、白人だろうと黒人だろうと黄色人種だろうと、いい人はいい、悪い人は悪いというシンプルな考えを持つということも大切です。 違うところがあるから差別が起こるということを認めず、その人の良いところ、長所を探す方向へみんなが向かっていけば、きっと差別は少なくなっていくでしょう。皆さんも自分とは関係ない話とは思わずに、ぜひこの機会に、差別とは何か、どうして差別が起こるのかということについて考えてみてください。差別を減らす力というものは全人類の一人一人全員が持っています。まず自分たちがその力を使い、差別をしないように心がけていきましょう。そしてそれを世界中に広げ、過去にはない世界で初めての差別をしない民族を目指していきましょう。人権作文でした。
図書館へ行こう。平和映画会を行います。日時は8月6日土曜日午前10時30分から。場所は岩出図書館大会議室です。申し込みは不要です。タイトルは広島に一番電車が走った。上映時間32分です。夏休み子ども映画会についてお知らせします。8月3日おじゃる丸30分、10日元気元気のんたん35分、17日トムとジェリー52分、24日おしりかじり虫49分、いずれも水曜日で午後2時から大会議室で行います。定員は先着100人で申し込みは不要です。8月のお話し会の日程です。図書館ボランティアによるお話し会は7日、14日はお話しドロップス、21日、28日はお話の扉が、いずれも日曜日で午後1時30分からお話室で行います。また、図書館スタッフによるお話し会は、27日土曜日にお話パレットが午後3時から大会議室で行います。岩出図書館のキャラクター名が決定しました。皆さんから募集していた岩出図書館のキャラクターの名前がブックローに決定しました。よろしくね。4月1日から5月30日の締め切りまでに365点の応募がありました。同名での応募が13点あり、抽選の結果お一人に図書カードを差し上げました。本当にたくさんのご応募ありがとうございました。雑誌のオーナーを募集しています。雑誌オーナー制度とは、図書館で所蔵する雑誌の購入代金を負担していただく代わりに、オーナー名と広告1枚を雑誌最新号のカバーに貼り付けることができるという制度です。他の広告媒体よりもお手軽に PR できますので、ぜひご活用ください。詳しくは、岩出図書館までお問い合わせください。郷土資料を集めています。岩出図書館では岩出市和歌山県に関する資料を集めています。お持ちの郷土資料を寄贈していただける方がいらっしゃいましたら、岩出図書館までご連絡ください。内容によっては寄贈していただけない場合もありますので、ご了承ください。中央公民館図書室で実習ができます。静かで涼しい環境で夏休みの宿題などをしませんか。ぜひご利用ください。なお、正午から午後1時までは図書室は閉めますので、ご了承願います。8月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は4日、18日、25日の木曜日と5日、12日の金曜日、 31日の水曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と5日金曜日、31日水曜日です。なお12日金曜日は閲覧のみとなっております。開館時間は岩出図書館午前10時から午後7時まで。岩出図書館を除く文館・文室は午前10時から午後6時30分までです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、写真とともにお伝えします。根頃歴史の丘がにぎわいました。6月19日講演会やイベントを開催しました。根頃歴史の丘では旧和歌山県議会議事堂を会場として岩出市誕生10周年を記念し、さかなクンによる環境特別記念講演会を開催しました。子どもたちから大人まで楽しく学べる内容で、子どもたちは熱心に話を聞いていました。また、隣接する根頃歴史資料館の駐車場では、根頃歴史農家推進協議会の皆さんによるやむやむ岩出が開かれ、多くのお客さんでにぎわいました。紙面にはやむやむ岩出のにぎわいが掲載されています。根頃寺で音楽と明かりのコラボ。6月25日、ホタルと明かりのコンサートを開催しました。当日の根頃寺は灯籠の明かりで灯され、光明殿ではクラリネットとピアノのコンサートが行われました。会場を訪れた方々は幻想的な雰囲気に浸っていました。紙面には光明殿の写真が掲載されています。また、写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。朝から元気に挨拶。7月1日、社会を明るくする駅頭啓発活動を実施しました。社会を明るくする運動は、地域の人々が力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を目指す全国的な運動で、今年で66回目を迎えました。7月はその協調月間で、1日早朝から岩出駅前において、岩出市長をはじめ、岩出市保護司会、岩出市更生保護女性会、岩出市青少年育成市民会議、岩出市青少年センターの皆様方と、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力、と標語の書かれたポケットティッシュを配布し、社会を明るくするキャンペーンを展開しました。以上、町の話題でした。クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力ありがとうございました。7月17日日曜日、午前8時から岩出市内の5カ所で、岩出市誕生10周年記念第25回クリーンカントリー運動 in 岩出を行いました。当日は多数の皆様のご参加、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。皆さんが一体となってこの運動に取り組んだことで、環境美化に対する意識を持ち、河川に漂着するゴミ問題について理解を深められたことと思います。今年は、岩出市誕生10周年の節目の年になります。引き続き、ゴミのないきれいな町を目指して、市民の皆さんのご協力をお願いします。
岩出市誕生10周年記念ご当地ナンバーを交付します。岩出市誕生10周年を記念して、125cc 以下の原動付き自転車のご当地ナンバープレートを数量限定で交付します。 10周年記念ロゴマークをあしらった総平ちゃん入りナンバープレートで走ってみませんか。交付枚数は 50cc 以下白限定700枚1番から、 51cc から 90cc 以下黄色限定100枚7000番から、 91cc から 125cc 以下ピンク限定200枚8000番からです。交付開始日は8月1日月曜日から、場所は岩出市役所税務課で行います。手数料は無料です。新規でナンバープレートの交付を受ける場合について、販売店で車両を購入した方は所有者及び使用者の印鑑、免許証など届出者の本人確認ができるもの、販売証明書が必要です。販売店以外で車両を購入あるいは譲り受けた方は、所有者及び使用者の印鑑、免許証など届出者の本人確認ができるもの、廃車証明書、多台番号の石刷りが必要です。ご当地ナンバープレートに交換する場合は、所有者及び使用者の印鑑、免許証など届出者の本人確認ができるもの、現在使用しているナンバープレートをお持ちください。住民登録が岩出市外の場合は、免許証や住民票などの現住所を確認できるものが必要となります。紙面右上の QR コードを読み込むと、ご当地ナンバー紹介動画をご覧いただけます。その他、ナンバープレート交付時にご当地ナンバープレートか通常のナンバープレートかを選択していただけます。ナンバープレートは先着順で交付します。希望するナンバーを指定することはできません。8月1日の午前8時45分時点で2人以上の交付希望者がいる場合は、抽選により先着順を決定します。通常のナンバープレートと交換する場合も、同じナンバーを引き継ぐことはできません。用意したご当地ナンバープレートがなくなり次第交付を終了します。郵送での交付申請はできません。お問い合わせは税務課市民税係へどうぞ。ご当地ナンバー交付についてでした。平成28年熊本地震災害義援金のお礼とお知らせです。市役所をはじめとする市内公共施設17カ所に設置していました義援金箱に、6月30日までに皆様からお寄せいただいた義援金は105万5989円となり、和歌山県を通じて送金を行いましたことをご報告いたします。皆様の温かいお気持ちに感謝いたします。ご協力ありがとうございました。なお、引き続き義援金箱は市役所1階福祉課、1階市民課、2階市長公室に設置しておりますので、ご支援ご協力のほどお願い申し上げます。お問い合わせは福祉課へどうぞ。最後に、平成28年6月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53766人、そのうち男性25987人、女性27779人、世帯数は22184世帯です。以上、声の広報岩出2016年8月第125号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。住所、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西野209、電話 0736-6262、 0662-62-2141。電子メールは皇室 koushitsu@cityiwa.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。